皆さんおはようございます。今日はですね、十字架がくれた元気、愛というテーマでお話をしたいと思います。先週先々週とですね、十字架がくれた元気というお話をしてまいりまして、先々週は許しということをお話しいたしました。十字架によって私たちは罪が許されたこと、そして私たちもどのように人を許すべきなのかということが、教えられたというお話をいたしました。先週は友情というお話をいたしました。人が友のために命を捨てる、これよりも大きな愛はないとおっしゃったイエス・キリストご自身が、まさに私たちを友と呼び、私たちのために命を捨ててくださった。そのことによって、私たちは今イエス様と深い友情で結ばれているんだ、そういうお話をいたしました。今日は愛ということでありますけれども、十字架によって私たちには本当の愛が分かり、また愛が注がれているというお話をしたいと思いますが、聖書の箇所は、聖書の中で最も有名なヨハネによる福音書の3章16節であります。宗教改革者のマルチン・ルターはですね、この3章16節を称して小さな聖書と言いました。聖書をギューッと絞ったらですね、この3章16節になるということなんですが、神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。17節も読みますけれども、神が御子を世に遣わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。もう一度最初から読みます。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。ここにこの聖書の教え、キリスト教の教えは全て凝縮される一句であります。神は世を愛された。世とは単にこの宇宙、世界という意味ではありません。ヨハネが世という呼び方をしておりますのは、神に背いている人間という意味が込められております。これは彼の福音書を読むと分かるわけですけれども、パウロも私たち人間は神を知りながら神として崇めることも感謝することもせず、かえって虚しい思いにふけっていると言っています。この後もずっと続くところでありますけれども、神を神として崇めることも感謝することもせず、かえって虚しい思いにふけっている。もし私たちを創造された、お作りになった神がおられるとするならば、この神を無視し、また崇めることも感謝をしないということ、感謝もしないということであるならば、それはなんと大きな罪でしょうか。ヨハネはその福音書の始まりのところで、その光は誠の光で、世に来てすべての人を照らすのである、言葉は世にあった、世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった、言葉は自分のところへ来たが民は受け入れなかったと言っています。その光、あるいはその言葉とはイエス・キリストのことでありますが、イエス・キリストがこの地上においでになった、その方はこの世界をお作りになった創造主であったにもかかわらず、神の位を捨て私たちのところに来てくださった。しかし世は彼を認めなかったんですね。神の子として認めなかった、創造主として認めなかった、神から使わされてきた器として認めなかったということです。また自分の民のところへ来たが民は受け入れなかったとあります。この方がこの世界をお作りになったわけですから、ご自分がお作りになったその民のところにおいでになったのに、その民は彼を受け入れなかった、イエス・キリストを拒絶した。あなたなんか必要ない、あなたなんか私たちのところに来なくていいと言ってですね、拒絶をしたということであります。神はこの世を愛されたんですね。このように神を神として崇めず、また 神のもとから使わされてきた一人子を認めず受け入れなかったこの世、それは他ならぬ私たちであります。私たちは等しく神を神として崇めず感謝せず虚しい思いにふけっておりました。また神のもとから使わされた一人子を認めず受け入れなかった。でもその世を、その私たちを神は愛された。こんなものをも神は愛してくださったということであります。神はそのような私たちに一人子をお与えになったと聖書は言っています。神がこの一人子をお与えになったのは、私たちの罪の身代わりとしてこの方を裁くためでありました。これはとても大切なことですけれども、神は罪を見逃されたわけではありません。神に対するこの神を神として崇めず感謝もしないこの私たちの罪を神は水に流されたわけではありません。まあ許してやろうと言ってですね、これを忘れ去られたわけではありません。なぜならば罪は人間にとって大変不幸なことであるし、また罪をそのままにしておくならば人間は本当に腐敗してしまう、不幸になってしまう。だから神は罪を憎まれるわけですね。でも私たちを裁かれなかったんです。その代わりにご自分自身を裁かれた。神はその一人子をお裁きになるわけですけれども、決してこの二人の神がいるということではありません。あくまでもこれは人間にとって最も分かりやすい例えなんですね。人間にとって最も大切なものは自分の子供であるし、ましてやそれがたった一人の子供であるとするならば、その子がどれだけ可愛いか大切であるか、人間はそれはよく分かるわけです。ですから神様は人間にとって一番分かりやすいこの例えである一人子をですね、私たちの身代わりとして私たちの代わりに裁かれた。このことを通して私たちは神が私たちのことを愛しておられるということが分かったわけです。この一人子イエス・キリストは私たちの身代わりとして裁かれるために、まず神の在り方をお捨てになりました。神であることを捨てられたわけです。人として裁かれるために、まあ、ここにすでに大きな神の恵みがあります。それがどういうことなのか私たち人間には計り知ることはできませんけれども、でも神の在り方を捨てた、その全知全能を全て捨てて、そして私たちと同じ罪深いこの人間の体を取られたわけですね。しかしもちろん罪を犯されませんでしたけれども、私たちと同じ人間になられた。そしてこれまでもお話ししてきたように、イエス・キリストは人としてわずかな期間この地を歩まれて、私たちに対する友情、神が私たちをどれだけ心配しておられるか、大切に思っておられるかということを、その短い生涯の中に表されました。でもそれで終わらなかったんですね。その後イエス・キリストは静かに死なれたわけではありません。その後イエス・キリストはみんなに見取られて幸福な長寿を全うして死なれたわけではありません。その人生の最も盛んなる時に、イエス・キリストは最も無謀たらしい死をお受けになりました。楽に死なれたわけではありません、まあ、楽な死はありませんけれども、でもあえて最も困難な死を選ばれた。それは何のためでしょうか。それは神が 罪をどれほど憎んでおられるかということを私たちに教えるためが一つの目的です。十字架のイエス・キリストの姿には神が罪を憎んでおられる、罪を怒っておられるというその姿が表されているんです。まあ少々罪を犯しても大丈夫だよなんてことを神様は決して思っておられない。なぜかというとですね、これは旧約聖書の預言書に表されていることですけれども、罪は人間を不幸にするからなんです。罪は人間を不幸にするんですね。どんな小さな些細な罪であっても人間は罪によって不幸になっていく。だから神は罪を憎まれるんです。人を憎んでおられるわけではありません。いや、むしろ私たちを愛しておられるんです。でも罪を憎まれる、その罪に対する神の怒りが十字架の上に表されているんです。そしてもう一つは、罪の完全な贖いがそこでなされたということを表しています。あのイエス・キリストの十字架の姿を見て、私の罪の身代わりとしてあの方が死んでくださったと考えるならば、私の罪は清算されたと誰もが思える姿であるということです。私の身代わりにあの方があのような姿になられ、あのような姿で死んでくださった、ああ私の罪は全て許されたと、全ての人がこの十字架を見るときに、十字架を思うときに納得することができるわけですね。この一人子の十字架の死を通して本当の愛が表されました。神の愛、神は愛であると聖書に書いてあります。でも神は愛であるということが、その言葉だけでは私たちに伝わってこない。神は愛である、一体それはどういうことなのか、本当なのか、どのようなものなのか伝わってこない。でもこの神の愛が一人子の死ということを通して、十字架の死ということを通して表されたんですね。行動されたわけです。実行されたわけです。そしてまたこの十字架の上に表された神の愛は無条件の愛でありました。愛される資格のないものを私たち、神は愛してくださった。愛される資格など誰一人持っていない。全ての人が神を神として崇めず感謝もしない、虚しい思いの虜になっている、そのようなものです。でも神はこの私たちを無条件で愛してくださった。何一つ見返りを求められませんでした。これだけのことをしてやったんだから少しはお返ししなさいよなんてことを神様は決しておっしゃらない。いや、むしろ何も私たちが神にお返しできないということを神はご存知です。また十字架の上で表された本当の愛は無償の愛、何一つ報いることのできないものを愛されました。そして完全な愛、愛に完全とか不完全とかっていうものが、まあ、あるのかどうか分かりませんが、でもこの神が一人子をお与えくださって私たちのために身代わりにされたというこの出来事はですね、この愛の行為は完全なんですね。私たちがどんなに誰かのために犠牲を払い誰かのために愛の行為をしたとしても、完全な愛の行為というのは存在しないんです。人間はどこかにやはり抜けがある、不完全なんですね。親がどれほど子供を愛しているからといっても不完全です。でもこの十字架の上に表された愛は完全な愛です。そしてこれは私たちに対する愛の見本となりました。すなわち神は私たちをこのように愛された、一人子が十字架にかかって私たちの身代わりとなって死んでくださった、 私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいと言われた。愛とはこういうものなんだと、これを目指せと、こうするべきなんだという完全な見本を神様は私たちに示してくださったんです。こうするならばあなた方は幸せになるというですね、まあ、もう完全な見本です。こうすればこの社会は幸せになり平和になり誰も不幸にならないんだということがこの十字架の上で表されてるんですよ。これ以外にないです。どんな素晴らしい、掟や素晴らしいルールや素晴らしい法則や禁言や、教えがあったとしても不完全なんですね。時とともに変わっていきます。ある時にはいいでしょう、でもある時にはうまくいかない。でもこの十字架の上で表された愛を私たちが実行する無条件の無償の愛を目指していくならば私たちは必ず幸せになる。もう完全な愛の見本がここにあるわけですね。ですから私たちは十字架を思うときに、思い描くときに、ああ私は神に愛されている、私は神の目に高価で尊いものなんだ、そう確信することができるのではないでしょうか。これまで3回にわたってお話ししてまいりましたことはこういうことです。十字架がくれた元気、ちょっと見えにくいですが、まず許し、私は彼らの不義を許し、もはや彼らの罪を思い出しはしないということがこの十字架の姿に表されています。ああ私のようなものが許されるんだろうか。許されます。いや許されています。完全に許されている。それが十字架に、その十字架の姿がそのことを証明しています。友情、友のために自分の命を捨てる、これ以上に大きな愛はない。イエス・キリストは私たちを友と呼んでですね、永遠に変わることのない深い友情を私たちに対して抱いていてくださいます。そして今お話した通り愛ですね、父がその一人子を与えるほどに私たちは愛されている。私たちが何者であるからではない、いや何一つ受ける資格のないもの、また何一つ神にお返しできないのに、でも神は最高のものを私たちに与えるほどに愛しておられる。その証拠が十字架です。この聖書の教えというかキリスト教の教えというのは、私はつくづく思いますけれども、こういうことをですね、思想として教えてるわけじゃないんですね。こういうことを思想として教えている宗教はたくさんあると思います。こうすべきですよ、愛し合うべきですよ、友情は大切ですよ、許しなさいということをルールとして、思想として、こうした方がいいですよ、サジェッションとして教えている人はたくさんいると思います。でもこの教えは、聖書の教えは、いやこのキリスト教は、いやまさにこの真理はですね、言葉じゃないんですね、事実なんです。神の一人子が十字架の上で死なれたというこの事実なんです。ですからいかにたくさんの言葉を並べてもですね、この事実には近づけません。いやそしてこの事実があるからこそ私たちは神に許されている、そして神に愛されているということを確信することができるんじゃないでしょうか。今日は最後にちょっと明るくて見えにくいんですけれども、この十字架の事実をですね、最も忠実に再現してくれた、パッションのですね、一部を皆さんで、見て終わりたいと思います。 お祈りします。天の父なる神様、あなたは私たち罪深いものを愛する、価値のない資格のないものをも愛してくださった、大切な あなたの子供としてくださった。しかしそのために、あなたの独り子がこのようにむごたらしい死を遂げられた、私たちに代わって罪の裁きを受けてくださった、心から感謝をいたします。私たちは誰一人として生まれてこなかった人はいない、誰一人として生きる価値のないものはいない、誰一人として神の目に無駄なものはおりません。いや、むしろ神は私たちを愛しておられ、永遠の命をこの一人子の死を通して与えてくださっていることを感謝いたします。どうぞこの事実を私たちの心に、いやその霊に深く刻んで、このことのゆえにこれまでがあり、また今日があり、そしてこれからがあるということを忘れることがありませんように、感謝してイエスキリストの御名によって祈ります。アメン。